改めて皆さんおはようございます。この御蔭福音教会の牧師をさせていただいております、和田治と申します。こんなふうに、この数年でですね、とても白髪が生えてきましたけど、こう見えてですね、そういう年です。特に申し上げませんけどもですね、今日はですね、早速前に移していただきたいと思いますけれども、ずっと続く幸せっていう題で、実はこの支援の言葉っていうのは世界中ですごくよく読まれている有名な言葉なんですけども、ご一緒したいと思っています。で、皆さんもですね、ペットを飼っておられたりっていう方がおられるかもしれませんね。私も、結構いろいろ飼いました。ちょっと変わったものもですね、キアゲハ、アゲハチョウをですね、幼虫から飼いしたり、ヤモリとかも飼いましたね。バッタもカマキリも、カマキリの餌にバッタを飼ったりですね、そんなこともしてました。で、カブトムシも飼ってましたね。ものすごい太い幼虫がどんどんどんどんこう大きくなっていって、やがてサナギになって、だから教会でミーティングをしてたらですね、ブーンと音がするのをひょっと見たら、なんかカブトムシが飛んでるみたいなこともありましたけれども、そしてやっぱり私にとって一番慰めになったのは猫なんですね。子供が拾ってきた、もう本当に小さな1週間ぐらいの時からですね、育てている猫を飼ってます。だから最近、犬の散歩をされている方の姿とかですね、あるいは野良猫ちゃんがあちこちにいますよね。もうすごく愛おしくなって、というのはこの春にですね、なんと19年半も一緒に歩んできたその飼い猫が、シロっていうんですけどですね、亡くなりましたね。もう私のこの腕の中でもクッと最後ね、なってこう亡くなって、もうカクッとこうなってですね、もうその時の感触が今も残っていますけれども、ですからこうすごく切なくなって愛おしくなって、この間もですね、野良猫がいたのでこうじーっともうしばらく見てしまいましたね。その私の姿をじーっと見ながらですね、通行人の方が、なんやこのおっさんっていう顔でですね、通過していかれましたけども、ですからこの聖書の中で神様と人間をいろんなことに例えてるんですけど、なんか猫とかワンちゃんとかですね、そういうのだとこう身近だなと思うんです。でもなぜか羊なんですね。で、最初にですね、主は私の羊飼い、これピンとこないんです、私たちには。で、ところがこのイスラエルの人たちっていうのは、羊ってすごく身近な家畜だったそうですね。で、というとなんかこう一匹ずつですね、なんか餌やって飼ってるみたいなイメージになるかもしれませんけども、そうじゃなくって、ボーンとこう100匹ぐらいをですね、100匹以上をこの何人かのチームの羊飼いたちが飼うわけですよ。預かったりしてですね、自分のものだけじゃなくって、でその羊っていうのはとっても迷いやすくって、怖がりで、また言葉はあるかもしれませんけど、愚かな家畜だそうですよ。高いところになんかファーッとこう行っちゃって、なんか降りてこれないとか、一匹がなんとなくふっとこうこっち行ったら、なんか何も考えずにドドドとこう行っちゃうとか、迷いやすい弱い生き物だから、羊飼いがいないとやっていけない、それが羊だそうです。で、神様と私たち人間の関係を羊飼いと羊っていうふうに、聖書のいくつもの箇所でそう例えています。で、この箇所もそうなんですね。で、詩編っていうのは、私たち人間が神様に語りかける、あるいは祈りかける、そういう言葉がいっぱい詰まっている詩の集まりです。で、この主は私の羊飼いって言ったのはダビデというですね、イスラエル王国の2代目の王様なんですね。一番最初の王様はサウルっていう人でしたけども、その次に王様になった、もちろん実在の人物です。で、私は乏しいことがありません、羊飼いが私の羊飼いのような方が主なる神様だから、私は乏しいことがありませんって彼は言った。で、2節ですけど、主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御際に伴われます。緑の牧場、乾燥するときにはむちゃくちゃ乾燥する、そういう地域ですから、あちらこちらにあるわけじゃないんですよね。なんとなくこう牧歌的な のどかな雰囲気のするシーンなんですけども、現実は非常に厳しかった。だから羊がよく考えて、あと何日ぐらいここにいても大丈夫かな、でその次はどこに行こうかな、で、それこそ羊飼いが知恵を尽くして羊たちを守るっていうことをしなければ、たちまち立ち行かなくなってしまうのが羊たちの運命でした。で、羊飼いはこの自然環境の中でっていうだけではなくって、野獣にもですね、この襲われる可能性がありますよね。ですからこのダビデがまだ王様になる前、羊飼いだったんですけども、こんなことを言っています。次見てくださいね。しもべは自分のことですね、父のために羊の群れを飼ってきました。獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、しもべはその後を追って出て、それを撃ち殺し、その口から羊を救い出します。それがしもべに襲いかかるような時は、そのひげをつかみそれを撃って殺してしまいます、ね。石投げを持ってですね、石ピョッとこうやったりね、鞭とか杖を持って、撃退するわけですよ、ね。そんなことがこう書かれている。で、非常に厳しい自然環境の中で、けれども羊飼いが本気で羊のことを心配していてくれたら、その羊たちは大丈夫だという状況があったわけですね。そのことを念頭にこういう詩を書いている。このダビデが主は私の羊飼いっていうふうに先ほど言ってましたけども、その主っていうあまり聞き慣れない言葉、実はこの創造主のことなんですね。作り主、聖書の神様は人間がこういう神様を得たらいいなということで作った神ではなくて、私たちも含めてこの世界のすべてを作られた神だと言うんですね。で、ちょっとですね、今一旦、電気を消していただいて、前でですね、写真を何枚か見ていただければと思います。ごめんなさいね、どんどんこう消していただきますと、多分眠たくなると思います。どうぞ寝てください、ね、眠たい方はですね、もうせっかくの安息日ですので遠慮なく寝ていただきたいと思いますが、これはですね、あ、またごめんなさい、私を消していただいて、綺麗でしょ。で、これ何かと言いますと、ハッブル宇宙望遠鏡っていう望遠鏡があるんですね。 NASA が作ったやつですけども、で、天体望遠鏡、どんなに優れた天体望遠鏡でも地球から、見ますから、いわゆるこう、さまざまな邪魔物がそこにあるわけですよね。空気中の塵とか。で、けども、そのハッブル宇宙望遠鏡っていうのは、大気圏外に浮かして、宇宙空間で望遠鏡として撮影する。だから、この、くっきりとですね、さまざまなものを映すことができる。で、これは、地球に最も近い星雲の一つの、コイル状螺旋星雲っていうそうですね。で、これをですね、なんか目みたいじゃないですか。で、NASA では神の目っていうふうに呼んでるそうですよ。ね。で、次の写真は、あ、これ今の説明ですね。それから、これはですね、アリ星雲って言います。ね。で、どういうものかって言いますと、星が死滅していく様子なんですよね。美しかったですよね。もう一回映しましょう。これですね。それから次。で、これはですね、実は、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡という、その先ほど申しましたハッブル宇宙望遠鏡よりも、後に、さらに崇高なものができた。精巧なものがですね。で、やはり地球の外で、撮影するんですけども、もうずっとこう技術が進みまして、なんと先ほどのハッブル宇宙望遠鏡の100倍の鮮度で美しくですね、遠くまで映すことができる。そうですね、これ CG じゃないんです。本当にその宇宙の写真なんですけど、これ何かと言いますと、創造の柱と呼ばれている、つまり星がこう形成されている様子が映し出された。で、6500光年離れています。で、光の速さ、 1秒間で地球を7周半するんですか、光って。むちゃくちゃ速いですよね。で、その光がビューってこう6500年飛んで、やっとたどり着くという、ものすごく離れた場所にあります。この、和紙星雲の中にある創造の柱というものですね。ちょっともう一回見ておきましょう。これです。もう本当はもっとこう、ダーッとこう下の方まで伸びてるんですけども、一部分しか映せませんけれども、これはですね、これも、わあ、綺麗なっていう感じなんですけども、さっきのは6500光年だったじゃないですか。で、これは5億光年。5億光年ですよ。だから光が5億年飛んでやっと到達することができるっていう、そういう場所にあります。この説明は、車輪銀河っていうね、まあ確かにこう車輪のようなね、感じがします。車輪銀河の写真になります。ね、美しいですよね。そして、これはもう申し上げるまでもなく地球であります。私たちが生きている、まあ今のこの宇宙規模のスケールでするならば、本当に塵にも等しいような小さな小さな星であります、地球。でもなぜか太陽との距離がもう絶妙に、このピタッとこの人類も含めた生き物が生きていけるような位置に留められている。そういう中で自転と公転を繰り返しながらですね、そういう星で私たちはこうして当たり前のように普通にこう暮らしているという、考えてみれば不思議なことだと思いますよね。で、これはスズメであります。聖書の中にイエス様が、一羽のスズメさえ父なる神の許しがなければ死ぬことはないって、あるいはこの行き過ぎた、ごめんなさい、これがですね、いつもとっても綺麗にですね、お花をお世話してくださっているその方々のお世話で、春に撮ったチューリップとマーガレットと写ってますね。で、これが噂の白でありますね。もうね、可愛いでしょむちゃくちゃ可愛い。で、こういった全てのものを、ありがとうございます。また電気つけていただきましょう。もうこれ以上暗くしていると、こう私が眠たくなっている感じがしますですね。で、まあ偶然にできたという説明はあるわけですよ。ね。で、けれども、この、まあ宇宙のことをコスモスと言いますが、それはもともと秩序という意味だそうですけれども、本当に秩序だって、正確にできている。ハレー彗星がですね、何年何月何日に一番地球に接近するっていうことも、もう何年も前からピタッと天文学者たちは、予測する。天才だからじゃないんです。もう それだけ本当に正確に運行してるわけですよね。で、そういう全てのものを研究して、科学者たちがですね、ある程度研究するときまでは、多くの科学者たちは無神論者だと言われます。だけども、それを極め尽くしていくときに、多くの人たちが科学者としてクリスチャンになっていくっていうんですよ。神が作られたとしか思えないっていう秩序がそこにはあるわけですね。そういう被造物の一つとして私たち人間が。で、聖書によりますと、神様は、私たち人間を特別なものとして作られた。私たち人間だけに、宗教心がある。神を求める思いがある。自由意志がある。決断して、良き人生を求めて生きようとする。清いものを、良きものを主体求め、そのように生きたいという願いを持っている。そういう生き物として、神は私たちを作られたと、聖書は言うんですよ。で、その種が私の羊飼い。だから私は乏しいことがありませんと。でも王様でしょ、羊飼いから結局王様になったって、そんなもう悠々自適な生活の中で、だからそんなこと言えるんじゃないかなって思うかもしれません。実はダビデは、そのダビデがイスラエル王国の王になるその前に王様だったサウル王から妬まれて命を狙われたり、あるいは王様になってからはアブサロムというですね、自分の息子から命を狙われるというような人間関係で非常に苦労した人です。食べるものも着るものもいっぱいあったでしょう。 けれども何と言っても人間関係じゃないですか。でそこですごく理不尽な苦しみを負わされた人なんですね。私親近感を覚えますよ。皆さんの中にもそれこそ人間関係で苦労してこられたって方々も少なくないんじゃないかと思いますけども、そういうところを通ってきた、しかも羊飼いであったそういうダビデが、主は私の羊飼いだから私は乏しいことがありませんと言っている、そういう説得力を感じる言葉だと思いますね。でその次の言葉ですけども、また写していただきましょう。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。私もありました。体は生きてるんだけども、もう今俺心死んでるわ、魂が死んでいる、生きる気力が湧かないってことがありますよね。でも生き返らせる、導いてくださる、そういう関わりをしてくださる、弱り切ったものを見捨てるどころか、より深く慰めを与え、関わり力を与えてくださる、そういうお方、羊飼いのような。ですからこう歌いました。彼はたとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。険しく狭く見通しの効かない場所、パレスチナには深い谷が結構ある。そして猛獣がですね、そこに住んでいて、羊が近づくとじーっと潜んでいて、ブワッとこう襲いかかるということがやっぱりあるそうですよね。そのような死の影の谷けども、つまり緑の牧場とか憩いの右場と全然反対の場所、そこを通らされるようなことがあるけれども、神様を信頼していても、でもやっぱりそういう苦労を痛みを経験させられることが私たち人生にはあるけれども、でも私は災いを恐れません、あなたが共におられますから、羊飼いのようなあなたが一緒にいてくださるから恐れませんって彼は歌ったんですよ、でこのあなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めですってあります。何かこう愛の鞭っていう言葉があるように、なんか時にはこうピシッピシッとかね、やられるかな、いやそうじゃなくって、この鞭とか鞭の先にはこう金属がつけられていたり、ね、するそうですけども、それこそ先ほどの話のように、熊とかライオンとかですね、狼を撃つ、ね、もう命を懸けて、絶対に守るっていうことで羊飼いは羊たちを守るわけですよね。その神様が守ってくださるという、それが私の慰めだって。でもね、この杖っていうのは、羊はとてもこうこけやすい生き物だそうで、こけてもですね、自分でこう起き上がることができない、ね、まあ、横着だというよりもその体がそうなって、だからこうもうこうやってね、自分で起きれないもんだから、誰かが起こしてくれないと、ガスがこの体の中に溜まってですね、3時間ぐらいしたらもうそれでなくなっちゃうというようなね、そういう生き物だそうですよ。他の羊がこう、ああとかね、起こしてくれない。だから羊飼いが、その羊飼いのこの杖、こういうところでね、ペッとこうやって起こしてくれたりするそうですけどもね。でもその杖で羊を、この羊飼いが撃つ時もあるそうですよ。それは、まあ、幼い羊が、もう危険だから、ここにいるんだよ、群れの中にいるんだよって言っても、たまにですね、ちょこちょこちょこちょことこう迷い出してしまうような、そういう、羊がいるそうです、子羊がね。でその時にその子羊を守るためにあえてですね、羊飼いはその杖でもって足をバシッとこう打って骨折させるそうですよ、ね、でその子羊を肩に抱いてね、ずっとスキンシップしながら暮らすそうですよ。そしたらその骨が治った頃にはもうその子羊は、もうあっち行けって言ってもすり寄ってくるぐらいにもう懐くそうですよね。それでも迷うことはないと、そんな風なもう愛情たっぷりのですね、鞭と杖、そういうこともよく分かってダビデはそれが私の慰めですって言った、ね、さらに5節では、私の敵をよそにあなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。敵が前にいても神様がもう絶 体的に守ってくださっているから、この食事をもうゆとりを持ってですね、安心して取ることができるような、そういう神様の守りを歌ってますね。こういうというのは喜びを表します。私の杯は溢れています。この杯というのは人生を表そうですね。その杯、人生を神様は喜びで満たしてくださるって言うんですよね。ですから最後の6節を見ますと、誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。慈しみ深き友なるイエスはっていう、あの、賛美の歌がね、あって、結構、全然教会行ったことがないっていう方もですね、あ、その曲はなんかどっかで聞いたことがあるなって、慈しみ深きっていうね、あの歌ですけど、その神様の優しい、愛情、この慈しみ、ね、恵みっていうのは、何かしたから報酬としていただけるというものではなくって、いただける価値のないものに一方的に憐れみの中でくださる良きもの、でそういう良きものを私たちは求めるわけです。追い求めていく、でも追い求めても追い求めても逃げていくような人生があるかもしれない。でもそれが追ってくるという慈しみと恵みが、神様からの良きものが、最善なものが追いかけてくるというような生涯、それを、神様は羊飼いのようにして羊たちに、私たちにお与えくださる。だからいつまでも主の家に住みたい、住まいますって、そういう人生に、じゃあですね、どうやったらそういう人生に入っていけるのかっていうことを少し見たいと思うんですけども、先ほどの4節にもう一回変わりますね。あ、ごめんなさい。たとえ死の影の谷を歩むとしてもってあります。で、ここに死の谷とは書かれてないんですよね。死の影の谷を歩むとしても、で、ここには主よ、あなたが羊飼いです、あなたを信じます、イエス・キリストの神、あなたを信じますっていう、そういう信仰を持つときに、死すらも影に過ぎない。もうどんなに恐ろしい狼や熊や野獣がですねいたとしても、それが遠くの方の山のてっぺんにいて、今ここにはその影が映ってるに過ぎない。影は恐るるに足らず。で、本当にこういうことあるんですね。私は牧師として幾人もの方々の死に、触れてきましたけれども、あ、死の影の谷を歩むとしても、死すらも影だってこういうことかっていうのを見せられてきました。あの、キリスト教式の葬儀にですね出られたことがある方は、どこか違うなってお感じになることがあったと思うんですけども、よく言われるんですね。なんか明るい、ね、なんか希望がある、そこにはっていうね、それはまた天国で会えるっていう、この別離の痛み、残酷なあの悲しみがあるんですけども、でもそこに不思議な希望がある、また会えるっていうですね。で、けども、それは聖書ではそういうことになってるんでしょ、キリスト教ではそういうことになってるんでしょいうふうにこう考えられやすいと思うんですけども、つまりその希望に根拠はあるんですかっていうことになるんですけども、そのことに少し触れたいと思うんですね。で、あの、1989年の10月8日から2002年の3月24日まで、日本テレビ系、列のその局でですね、日曜日の9時から、知ってるつもりっていうですね、人物系ドキュメンタリー教養番組っていうそうですけども、ありました、ね。で、その知ってるつもりって結構なんか人気があって、私もいくつか見ましたけども、で、その最終回、その前にね、このいくつかこう、ジョン・F・ケネディとか、織田信長とかね、芥川龍之介とか、杉浦中根とかですね、そういった方々が取り上げられた。で、最終回はイエス・キリストだったんですって。ね、で、その、非 非常に印象的だったのは、そのイエスという人物のその復活、まあ、イエスが生きていたっていうことはもう歴史的な事実として世界史の教科書にも出ている。また十字架刑で貼り付けになって殺されたっていうことも。でも復活したって聖書は書いてある。それは、歴史の教科書にも出てませんよね。ところがこの番組ではそのイエスの復活が最後まで否定されなかったんですよ。本当に復活したっていうことでこの番組が終わった。それ非常に印象的だった。で、つまりこの、あ、ごめんなさい。これですよね。客観的な歴史的事実として否定しようがないっていう、そういう結論だったということですよ。で、復活ですからね、ありえないことなんです。だから、そんな普通の、ね、宗教番組でも何でもない、そういうところでそういうことを言えるのかなってこと。だけども、もう客観的な歴史的事実として否定しようがないっていう。で、それなぜかというと、多数の目撃証言があったからなんですね。で、このイエスには、この弟子たちがいました。で、特にその身近に置いた12人の弟子たちがいたんですけど、みんな、平凡な人たちでした。で、みんなイエスが捕らえられた時に、逃げていった。怖くて。散々イエスからですね、いろんな教えをいただいて、訓練していただいてお世話になってきた。だけどもイエスが一番弟子たちを必要とするはずの、この捕らえられた時にですね、みんな怖くて逃げていった。私が弟子の立場でも怖くて逃げたと思います。凡人です、みんなね。つまり裏切り者なんです。その後イエスは孤独の中で十字架で殺されていきます。ね。で、けどもその彼らがですね、ある時期を境に、まあ、このイエスの十字架からまだ1年も経ってない頃ですけれども、劇的に変わるんですよ。ね。で、どういうふうに変わったかというと、イエスは蘇りました。私たちは会ったんです。見たんです。話したんです。私たちはその証人です。と目撃証言を言いまくった。ね。で、そこにね、説得力を感じた人々が、そこに真実を感じた人々が、あ、この人たちが言ってることは本当だ。もう次々とイエスを信じるっていうことが起こっていったんですよ。ね。で、そういうふうに言っている人たちはどんどん迫害されてきました。で、この12人いた弟子たちのうちの1人はイエスを裏切った後で自死しています。でもその後の11人はみんな、この最終的に殺されていくんですね。で、その殺されるのを免れる方法があった。それは、あ、すいません、イエスが蘇ったっていうのは嘘でした。それを言えばよかったんですね。でも最後まで、このイエスが蘇ったことは事実なんです。彼は旧約時代からずっと予言されていたメシア、救い主なんです。本当の救い主なんですっていうことを言い続けて、笑顔で殺されていったというね、事実があるわけですね。けども、そういうその目撃証言って言っても、年月を経て、その証言に対する、事実とされているものに対する考え方は必ず二つに割れます。つまり、その話は本当だと思う人たちと、いやいや、それは、この伝説でしょう。嘘でしょう。というふうに、二つにですね、分かれていきますよね。で、けれども、もしイエスの復活が嘘だったら、この弟子たちは嘘のために命を懸けたということになります、ね。嘘のために命を懸けることができるでしょうか。平凡な彼らが。ね、あるいは、今、この三日月福音教会も含めて、日本にはまだまだ数は少ないんですけども、全世界に目を向けますと、3分の1ぐらいの人たちが、キリスト教会というところで、今日もですね、礼拝を捧げていく。捧げている。で、そのキリスト教会っていうのは、それまでずっとユダヤ人の全体がユダヤ教徒という状況の中で、一時ですね、一世を風靡したイエスという不思議な男が、でも殺されてそれで終わりと。もうその、いわゆるこう、異端の小さな一派に過ぎなかった。それがもう、このイエスが殺されてそれでも終わっていたはずなのに、でもイエスは蘇った というその事実をベースに、その後この人々がですね、イエス・キリストという方を救い主として信じるという信仰でもってキリスト教をやってきた。で、それが今世界中にこう広がっているということの、そのキリスト教会の存在の、クリスチャンたちの存在の説明がつかないんです。ということで、やっぱりイエスは不思議なんですけども、復活させられた、蘇った。で、何のためだったのかって、こんな聖書の言葉があります。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。神は一人なんですけど、でもその一人の中に三つのペルソナがある。父なる神と子であるイエス・キリストと霊である聖霊。で、その父なる神はその一人子イエス・キリストをお与えになったほどに世を愛された。世というのは私たちのことですよ。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス・キリストが蘇ったというのは、それは死んだら終わりではなくって、私たち人間を100%この閉じ込める死というものを打ち破って、その死の恐怖から、死の事実から解放して永遠に生きることができる、死んだ後もまた会うことができるっていう、その道を開く初歩として蘇ったんだというわけですよ。創造主なる神様がイエス・キリストを十字架につけて殺すために、つまり私が犯してきた罪、私たちが知らず知らずのうちに心の中で、あるいは言葉で、あるいは視線で、あるいは実際の行いでもって、この犯してきたその罪の罰を全部引き受けて、十字架で呪い殺されて救いの道を開くためにイエス・キリストが来てくださった。身代わりの死のために。で、イエス・キリスト自身がですね、こう言いましたよ。私は良い牧者です。牧者って羊飼いのことですよね。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。これ十字架にかかる、直前にですね、イエスはこうおっしゃった。その通りに、イエスは十字架に向かっていってくださった。そして蘇られた。で、そのお方を私の羊飼い、私の神様、私の救い主として信じてついていくときに、何が与えられるかっていうと、それが永遠の命につながる豊かな平安に満ちた人生だと。この後ですね、もう終わりますけども、みんなでですね、人生の海の嵐にっていう賛美の歌を歌うことになっているんですね。で、その歌詞の、折り返しの部分にですね、糸を静けき港に着き、人生という嵐でもう揉まれてた。だけども静かな港について我は今安らぎを味わうことができている。救い主イエスの手にある身はいとも安し、あ、こんなに平安に生きるってことができるんだ。どうぞ、死んだ後の話だけではない、死ぬ瞬間も、そして死ぬまでも、この日々ですね、毎日の生活、喜べないはずの状況の中で、なぜか平安が与えられる。そういう経験をここでされている方々、その人生の先輩たちがたくさんおられる中で、私は今、確信を持ってそのことをお伝えさせていただいています。どうぞ、あ、そういう道があるんだな、そういう方がおられるんだったら私も信じたい、そう思われる方は、ぜひですね、聖書を読み始めていただきたい。また、この教会というのは毎週礼拝をしてますけれども、そこは、クリスチャンの方だけが礼拝するんだっていうふうな誤解がありますけども、そうじゃないんですね。ぜひお気軽にですね、足を運んでいただければと、そんなふうに思っています。では、お祈りを捧げさせていただきます。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんと。天のお父様、ありがとうございます。私たちを愛してかけがえのない一人一人の命を、たった一回きりの人生を祝福で満たし、悲しみを喜びに、心配恐れを平安に、絶望を希望に変えようと思って、あなたはできる限りのことをしてくださっていること、一人子を十字架につけてまで私たちを 誠の羊飼い、良き羊飼いとして養っていてくださることを本当にありがとうございます。どうか今日初めてこの話を聞いたという方も、本当にお心をお開きになって、あなたを求め、あなたをその人生にお迎えになさり、新しい希望に、平安に満ちた、喜びに満ちた永遠の命につながる、その人生を歩んでいかれますように祝福してください。ありがとうございます。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。